から光の中を歩み出すというタイトルで御言葉を取り次ぎたいと思います。皆さん明けましておめでとうございます。どうぞ今年もよろしくお願いします。今年はですね、このローマの信徒への手紙13章の11節から14節が、年初の御言葉として与えられています。日ごとの糧、ちょっとこう準備の都合でどうしても昨年のものになるんですけれども、日ごとの糧を参考にして選びました。で、改めてこの箇所を私も読んでみまして、1年の歩みにふさわしいそういう御言葉だと思います。と同時に、結構ですね、目が覚めるようなはっきりしたそういう御言葉が今年は語られているなというふうに思います。ぜひこの御言葉から神様が私たちに語っておられるメッセージ、呼びかけを受け取ってですね、そしてそれに応えて1年間を歩み出していきたいというふうに思います。ということで、ではですね、早速11節12節をご一緒に読んで今日の御言葉の時を始めていきたいと思います。11節12節を開いている方はどうぞご一緒に読んでみてください。いいですか、いきます。せーの。さらにあなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう、と書いてあります。まず最初の私たちへのこの呼びかけは、時を見なさいということだと思います。時を見なさいというのがまず私たちに語られています。最初のところにですね、あなた方は今がどんな時か知っていますと書いてありますね。知ってますかということですよね。私たちは知ってますって語りかけられていますけれども、一体今はどんな時なんでしょうか。それを私たちは知っているでしょうか。もう一度そのことを確かめたいと思うんですね。で、続けてそれはどんな時なのかということも書いてあります。第一に、それは眠りから覚めるべき時だということ、そしてもう一つは救いが近い、そういう時だということが書いてあります。眠りから覚めるべき時、また救いが近い時、それはですね、言い方を変えて聖書の御言葉に沿って言うならば、イエス様が再び来られる時である。イエス様が再び来られる時は近い。それは私たちの方の目から見ると世の終わりは近いという、そういうことだと思いますね。イエス様が再び来られる、この私たちの知っているものが終わる時が近くなっているんだ、そういう時なんだということですね。私たちはそのことを意識していますか。その日その時ということを意識していますか。ぜひそのことを意識して歩み出しましょうということ、これがまず最初に語られていることだと思います。改めてですけれども、聖書はですね、イエス様が再び来られる、やがてその日が来るということ、そのことをずっと語ってきていますね。イエス様自身もそのことを話して、そして天に帰っていかれているわけです。もちろんですね、それがいつかっていうのは聖書には書いてない、ですから今日かもしれないし、明日かもしれないし、明後日かもしれないし、もっとずっとずっとずっと先かもしれないですね。キリスト教と名乗っているけれども、実際はそうじゃない、いわゆる異端と呼ばれるグループの人たちは、何年何月何日にその日が来るっていうわけですよね。でも何回か外したりしているところもありますけれども、来るかなと思ったら来ないっていうね、そういうこともあります。でもそういうふうに言うところもあるけれども、イエス様はそれは嘘だって言ってるわけですよね。もしそういう人が言う、そういうことを言う人がいたら、気をつけなさいって、それは偽物だっていうふうに言っています。でももう一つ大事なことは、でもその日は必ず来るんだよって、そのことをきちんと心に留めて歩みなさいって、そのことを語っておられますね。また別の聖書の箇所では、その日がまだ来てないのは神様が憐れみ深いからだって、そう言っていますね。主が憐れみを持って待っておられるからだと、そういうふうに言っています。何を待ってるんですか。それはみんなが悔い改めてイエス様を信じることですね。他に何者でもないです。ただ神様の憐れみによって待っておられるって、そう書いてあるわけですね。 一方で、今読んだところの12節では、夜が更け、日は近づいたって書いてあります。皆さんは今がどんな、世の中だと感じますか？今がどんな時代だと感じますか？まあ、大体ですね、年末年始というのは明るいことしか言わないですから、普通は大体みんな明るい気持ちになっていると思うんですけれども、まあ、でも概して今の世の中はどうだと思いますか？それは闇が深いと思いますか？暗いことが多いと思いますか？まあ、そう感じる方も多いかもしれないですね。それは逆に言えば日は近づいたということだ、そう言ってるわけですね。それは夜明けが近いということだ、そう言っているわけですね。ですから、どういうふうにこのことは語っているんでしょうか。一言で言うならば、いつイエス様が来ても良いように生きなさいということですね。いつイエス様が来ても良い生き方を今始めなさい、そういうふうに語っているわけですね。さあ、それは一体どんな生き方でしょうか。今日の御言葉は親切に具体的なことをたくさん語ってくれています。13節と14節を続けて読んでいきましょう。残るところですね、13節14節をみんなでご一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。いきます。せーの。日中を歩むように品位を持って歩もうではありませんか。守衛と明廷、淫乱と公職、争いと妬みを捨て、主イエス・キリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。はい、こう書いてあります。どんな生き方でしょうか。それは日中を歩むように生きなさいということですね。日中を歩むように生きなさい。昼は近づいたんだから、まあ、今私たち朝に集まってますけどね。でも、もっとこう大きな意味で言ってるわけですよね。日は近づいた、夜明けは近づいた、イエス様がいつ来てもいいように日中を歩むように生きなさいってこう書いてあります。それは今はまだ暗いと感じるものはあるかもしれないけれども、あなたはすでに夜が明けているように生きなさいということですね。周りがどうであったとしても、あなたはすでに夜が明けているように生きなさいということをここでは語られています。それは光に照らされても恥ずかしくない生き方ですね。どんなふうに見られても恥ずかしくない生き方です。まあ、具体的には2つのことが書いてあります。1つはこうあってはならないっていう、まあ、消極的っていうんですかね、これに気をつけましょうという注意点と、そしてもう1つはこうありなさいという、まあ、積極的なおすすめですね。こうあってはならないということは、分かりやすいですね。品位を持って歩もうではありませんか。具体的には主演と明廷、淫乱と公職、争いと妬みを捨てなさい、こういうふうに書いてありますね。主演と明廷、淫乱と公職、争いと妬み、まあ、どれもですね、すごく特徴的なものですよね。最初のところはアルコールに飲まれるなっていう話ですけれども、皆さんお正月は気をつけましょうね本当にそうですね。それから淫乱と公職、性的な、ね、誘惑に飲まれないように注意をしなさいということ。そして争いと妬み、争いと妬みってどこから出てきますか。聖書の別の箇所では人と比べ合うところから始まるんだって書いてありますね。人と比べ合うことに飲まれないようにしなさいって、そういう生き方を捨てなさいって、こういうふうに書いてありますね。肉に心を用いる生き方だというふうにも書いてあります。まあ、一言で言えばそういうことですね。肉に飲まれる、支配される、そういう生き方は捨てなさいということを言っているわけですね。私たちはこの1年間を始めるにあたって、昼日向を歩くように生き始めましょう、そう語られてますけれども、その時に私たちにとってはそれはちょっと持っているとそうできないなっていうものはないでしょうかということですね。でそのことを思い巡らしてみて、このことは今日ポイッと捨ててね、日中を歩くように歩み出そうって、そう考えてみたいと思います。もう一つは積極的なおすすめですね。こうありなさいというもの。それは14節にあったように、主イエス・キリストを身にまといなさいということです。イエス様を身にまといなさい。もっとシンプルに言えば、イエス様のように生きなさいということですね。イエス様のように生きなさいって。まあ、それはさっき言ったのとね、真逆ですから、まあ、こっち真剣にやってればそうなんないかもしれないですけども、イエス様のように生きなさいって。 もちろんね、イエス様は、食べたり飲んだりも楽しんでするんですよ。それを別に否定はしないですよ。ですからね、お正月でおせち料理が出てきたな、嬉しいなって、お雑煮出てきたな、嬉しいなって、たくさん食べたらいいと思うんですけども、でもそれが恥ずかしくないようにやりなさいということですよね。まあ、そのこともぜひ考えたいと思います。イエス様のように生きる、どういうことに心がけたらいいでしょうか。私自身思い巡らして3つのことを示されました。1つ目はイエス様がどんな方かを知っていくということが大事だと思いますね。イエス様がどういう方か知らなければ、イエス様のように歩むということはできないですね。特に注意したいのは、そうか、よし、じゃあイエス様のように歩もうって言って自分で想像することですね。自分で想像してですね、多分こんな感じがイエス様だろうって言うとですね、それ多分あなたにとって都合のいいイエス様になると思いますね。できたらね、これは言わないでほしいから、よし、うちのイエス様はそれ言わないっていうふうにしちゃうことになりますから、それはしない方がいいですね。そうじゃなくて、聖書が教えている、聖書が語っている本物のイエス様はどんなイエス様かな、それは聖書読んだら分かりますから、ぜひ聖書を開いて、あ、イエス様はどんな方ですかって聞いていくことがとっても大事ですね。第2に、生活の中でイエス様を歩むということです。もっと具体的に言うと、生活の中でその聖書の言葉を実践するということですね。開いている御言葉を本当に答えていくということ、応答していくということがとっても大事です。まあ、今日も一緒に聖書の御言葉に聞いていますけれども、よし、今日も御言葉を聞いた、では忘れようっていうふうになると、まあ、それはやっぱり良くないですから、今日聞いたらまたそれに答えていくということをまたスタートしていきたいと思います。そして最後に、内なるイエス様に委ねて歩んでいくということです。私たちが決心していくことはすごく大事ですね。それをイエス様は祝福されますけれども、でもそうやって日中を歩んでいくっていうのはですね、容易じゃないんですよ。それ皆さんご存知の通りですね。きっと皆さんは今日ね、御言葉を聞いたから、よし、そうするぞって決心をされると思いますけれども、それを続けるのはまた容易ではないですね。でも私たちには心強い支えて、サポーターがあります。それはイエス様ご自身ですね。聖霊なる神様は、イエス様の霊はあなたのうちに住まわれる、イエス様を迎え入れたその時からあなたのうちに住んでおられる、その方にお委ねして、そしてイエス様、どうぞ日中歩むように歩んでいくことができるように、あなたが助けてくださいって、そう歩んでいけるといいですね。聖霊が私たちのうちに満ちて、またイエス様と一緒に歩んでいけるように、ぜひ祈り求めていくということが大事です。求めなさい、そうすれば与えられる。誰が食べ物が欲しいって言ってるのにね、蛇とかね、サソリとか出すでしょうかって言ってますね。ましてや神様は私たちのことを愛してるんだから、求めるならばご自分を与えてくださるって、そう言っていますね。賢い乙女と愚かな乙女の例え話というのもイエス様がしてますね。婚宴の前に待っている10人のブライドグルームがいるわけですけれども、でも5人は油を用意しておかなかった。まあ、その当時の風習ですよね。油を用意しておいて、で迎えに来るのを待つわけですよね。 でもちゃんと予備の用意しておかなかった人たちは亡くなっちゃって、え、来るっていう時にないないないってなるんですよね。でもちゃんと賢い方は準備してた。私たちがちゃんといつもイエス様の霊に満たされているということが大事ですね。そうするならば、イエス様が来たよって言った時も私たちは慌てることがない。そのことをぜひ最後に覚えたいと思います。さあ、今日が最初の礼拝の時となりましたけれども、ぜひここから良いスタートを1年間切って歩んでいきたいと思います。また失敗したらスタートに戻っていきたいと思いますね。今日がそのスタート地点になりますから、ぜひ1年間イエス様と一緒に歩んでいきたいと思います。これからしばらく、少しこの間に引き続きまた成田さんに言ってなかったですけど、少し長めにまた祈る時間を取りたいと思いますので、少し長めで皆さんそれぞれで祈っていただきたいと思いますけれども、ぜひ、この御言葉を思い巡らして、また同時に、今年どんな思いで歩み出すかということを神様に告白していきたいと思います。